頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
この間ですね、
はいはい、
この間言うても年末の話なんですけど、
はあはあ、
あの三木特別支援学校で、
うん、
子どもたちの今と将来を考える会というお話し会がありまして、
へ
え、それ行ってきたんですね、
はいはい。
で、どんな会なのかなと思って、まあ、この度初めて参加させていただいたんですけど、うん、
はい、
あの支援学校の方でもこの会をするのが今回が初めて。
ああ、そうなんですか。
だったんです、
はい、うん。
で、今の現校長先生が全教育センターで教育コーディネーターとしていてくださってた橋本先生と、
うん、橋本先生ですか、はいはい、
この番組にも出ていただいたことが、
ね、出ていただきましたね、
あるんですけどね、はい、そう、橋本先生が今支援学校の校長先生をされていて、で今回初めてこのおしゃべり会というか、
はい、
会を開催することにしてくださって、
はい、
でそれに行ってきたんですね。
はー、
で各地でね、こういうおしゃべり会って非常に多くて、
はい、
それぞれの例えば放課後等デイサービスさんとかでも、
うん、
独自でやってらっしゃるおしゃべり会っていうのもあるし、
うん、
で支援学校でもおしゃべり会ってあるそうで、
はい、
でそれは今回私行った時に初めて聞いて、あるんや、へーって思いながらね、おったんですけれども、
はいはいはい、
まあ、私が把握しているもので言うと、
うん、
例えばですが、親の会であるコラージュのおしゃべり会が基本第1月曜日の午前中とか、
はいはい、
ホワイトハートさん、
うん、
これも親の会なんですけど、
はいはい、
おしゃべり会が第2日曜日の、
うん、
午前中、
うん、
これがね、市民活動センターで行われてたりとか、
はい、
あと虹色のおしゃべり会、
はい、
これは月1回どれかの曜日にっていうのを、まあ、月ごとに曜日を変えながら行われていたりとか、
はい、
ちなみに1月は24日ですね、
はい、
24日の水曜日の朝9時30分から、
はい、
これは、ハートフルプラザっていう、うん、虹色のある建物の3階を会場にして行われてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、このあたりはね、どなたでも参加いただけるもの、
はい、
なので、まあ、先輩お母さんがいらっしゃったり、その施設のね、
うん、
職員さんが相談役としていてくださったりとかね、
はい、
なんかテーマが決まっててそれに合わせてお話をしたりとか、まあ、いろいろとおはしゃべり会があったりするので、
はい、
まあ、それぞれのところ行ってみていろんな情報を得てみるっていうのはいいなっていうのはこれまでにも何度もお話をしてるんですけれども、
うんうん、
で今回その12月のね、
うん、
支援学校で行われた子どもたちの今と将来を考える会行ってきたレポートというか、
はいはいはいはい、
お話をしたいと思いまして、
はい、お願いします。
で、行ったらですね結構参加者いらっしゃったんです、
う
ん、でそれは支援学校に今在籍をされている子どもさんの保護者さんももちろんですが、
うん、
各学校にその文書が回っていたので、
うんうん、
やっぱりその発達に心配があるなっていうお子さんの保護者さん、
うん、
などですね、
はい、
あと卒業生であったりとかの、うん、卒業生のお母さんだったりとかね、
はい、
いろんな方が集まってくださってて、
うん、
で行ったらですね、
うん、
3つの部門に分かれてみんなでお話をしましょうという形でテーマを分けてくださってたんですね、
はい、
で高校進学についてのお話をするグループと、
うん、
高校進学その後就職どうするか、就職というかその後のお仕事どうするかっていうグループと、
はいはい、
あと18歳以上の制度についてのお話っていうグループと3つに分かれてたんです。
そんなんどれも聞きたいですよね。
どれもね、いや本当にね、
はいはい、
それぞれフリートークであったりだとか、
うん、
そのグループで最初自己紹介をした上で、
うん、
皆さん 最近思われることとか、どういうふうな、はい、質問があるかとか、うんうん、それぞれお話ししてたと思うんですけど、はい、私はその高校進学についてが知りたかったので、うん、進学グループに行ったんですけど、うん、ほんまねどれも行きたくて、
はい、
どんな話したんってめっちゃ聞きたいやつ
です。あ、はいはいはいはい。
で実際ね、言うても自分がおったグループのお話をさせていただけたらと思うんですが、うんうん、
高校進学についてやな、
はい、
うん、
で高校進学と言いながらもね、うん、私がいたグループはなんか結構子供さんの年齢が低学年で、
う
ん、ほぼほぼ小学生、
あらら、うん、
でそれ中学校にじゃあ次入学するにあたってはどうしたらいいのかなとか、
はいはい、
そのあたりのお話も結構多くて、
はい、
で私はその高校に関してのお話だったので、うん、ちょっとみんなよりはまだ先の悩み事やったんかなと思いながら、
うんうんうん、
そこでいたんですけどね、
はい、
でただ中学校のコーディネーターといって、
はい、
各学校にそういった支援教育に関しての橋渡しをしてくださる先生がいらっしゃるんですけど、はいはいはいはい、そのコーディネーターの先生もいてくださったり、
はい、
つい最近まで中学校の先生として勤務をされていて、はい、現在は虹色の職員さんをしてらっしゃる先生がいてくださったり、あと支援学校のコーディネーターの先生いてくださったりということで、
うん、
先輩方の先生方のそれこそその先の進路よくご存知の先生方からねいろんなお話も聞けたりしていたんですけれどもね、うん、はい、で実際このお話聞いてて思ったこととしては、
はい、
みんな誰に相談したらいいんかが分かってへんねんなっていうのがよくよく分かった。どこにどうお話を持っていったらいいのかがよく分からない、
うん
っていう方が非常に多いなっていう感想でした、う
ん、はいはいはい、
っていうのは何かというと例えばですが、小学校現在在籍をしていて、
うん、
次中学校に支援学校の中学部に行くのか普通の地域の中学校の支援学級に在籍をするのか、
はい、
ここって結構一つのまた分岐点、
はい、
悩みどころだったりするんですね、
うん、
でその先の学校に見学に行ってもいいもんなんかな、
う
ん、っていう悩みが結構多かったんです。
へえ。
なので例えばですけど支援学校中学部に子供を連れて見学に行くにはどうしたらいいのか、
はあ、
じゃあ例えば普通の中学校の支援学級の様子を見に行くにはどうしたらいいのか、
はあ、
という質問が非常に多かったんです。
はあ。えみちゃんとどうなします？
私の時は、
はい、
小学校の、
はい、
うちの長男坊が6年生の時に、
はい、
まず支援学級の先生と、
はい、
私とで相談をして、
はい、
中学校に、
はい、
見学に行きたいんです、
はいはいはいはい、
でそれ行くためにはじゃあ、その支援学級の先生が、
うん、
中学校に連絡をしてくださって、
うん、
中学校の支援学級担当の先生とかね、
うん、
いわゆるコーディネーターっていうのが、
うん、
中学校のコーディネーター、小学校のコーディネーターっていうね、
うん、
感じでいらっしゃるので、
うん、
それぞれでお話をそこでつなげてくださって、
うん、
で中学校の見学予定を立てていただいて、
うん、
でその日に合わせて長男坊を連れて行ってみた、
はいはいはいはい、
っていうのが何回かあったかな。
なるほどなるほど。
私だけで見学行ってお話を聞いた時もあるし、
うん、
実際に通うのは彼なので、
うん、
行ってみて、
うん、
その様子がどんな感じか、
うん、
学校内の雰囲気はどうなのか、
うんうん、
というのを実際に一緒に行って様子を見て、
はい、
で教室ちょっと行ってとか、
はいはいはい、
そんな感じでね見学に行ってました。
なるほどね。お母さん方はちょっとその一番とっかかりの方どの方とお話をしていいのか自体がわからんいうということやの。
それもそうですよね、
うん、コミュニケーションが取れてないんかな。
いやそんなことはないと思うんです、
はいはい、
ただ、うん、やっぱりね見学に行こうっていうのって、
うん、
6年生ぐらいになったらその話って出てくるんですけど、
う
ん、
なるほど。
やっぱりこだわりが強かったり、
うん、
物見をよくするとか、
うん、
なんか警戒心が強いとかいう子どもさんの場合は、
うん、
もっと若い時代、
うんうん、
4年生ぐらいからとか、
うん、
そのぐらいから取り掛かりたい方もいらっしゃるんですよ、
うん、
ただ4年生で、
うん、
行きたいんですけどいう話をしたら、
うん、
ちょっとまだ早いんじゃないっていうふうに言われた方もいらっしゃったそうで。
あ、なるほどな、なるほどなるほど。
そうなので、
それは多分そうかもな、
うん
うん、どの方にこう相談してもそうなるかもしれないね。
そう、ただねその、うんうん、早いんじゃないって小学校で言われたんですけど、うちの子の場合はちょっと早めに見に行きたいんですけど見に来てもいいですか、
うんうんうん、
っていう問い合わせとかね、
はいはいはいはい、
で実際にその支援学校のコーディネーターの先生がおっしゃってたのは、うん、もういくらでも来てくださいっていう。
おー、そうなんや。へー、
やっぱりその特性っていうのもあるし、うんうん、小学校の3年生ぐらいから通ってもらって、ここは安全って思ってもらって、
うん、
一番いいのは通ってもらえることなので、
うん、なるほどな、なるほどなるほど。そうか、じゃあ、 僕が今 お話をした内容っていうのは、お母さん方がちょっと思い込みで思ってるような内容に近いいうことやな。
行ったらあかんのんちゃうかなっていう。
そうそうそうそう、ね、まあ、みんな誰も同じような回答するわ言うてもたやんか、
うんうんうんうん、
でもそうじゃないねんでってことやね。
そうですね、
うん、
実際にその支援学校の先生はなんぼでも来てくださいよっていうふうにおっしゃってたので、
はい、
なんぼでも行って大丈夫
いうことやね、
うん
ね、
うん、コロナのよりもね、もっと前の時であれば、うん、
はい、
例えば支援学校のオープンスクール、
はいはい、
私よう行ってたんですよ。
あ、そうなんや。
うん、それ時は子供を連れてではなくて、うん、私だけが行ってたんですけど、
私だけで、
それこそその、はい、コラージュの仲間でね、
あ、はいはいはい、
友達の子供が支援学校に在籍をしている、
はい、いいな、
うん、なのでオープンスクール見に行って、
う
ん、誰々くん頑張ってるとか、
うーん、
なんか実際そこでどういう風にみんながやってるかっていうのをよく見に行ってた
決して野島じゃないですからね。
いや、めっちゃ可愛かったんですよ皆さん、ね、いや、それこそね、その、はい、今オープンスクールの話はしましたけれども、はい、それこそコロナの前であれば、はい、自分たちのね、
うん、
動きを、
うん、
その動きを見る特別の専門の先生方に見てもらう、はいはい、訓練会があったんですよ、
うん、
その訓練会とかも、うん、大体月この日にあるよっていう風に予定が決まってて、
はい、
でそこに合わせて予定予約を取って連れて行ってたりとか、
うん、
あと夏に特別訓練会っていうのがあったりとか、うん、昔をしてたんですけど、
うん、
やっぱり今なかなか開催が難しいのが現状で、
うん
うん、訓練会もなくなっちゃったしね。
うーん、またあれですかね、復活しますかね。
復活したりとか、なんかその交流ができるような機会がもっと増えたらいいんやろうなって、うん、
なるほどね、なるほどなるほど。しかも別の機会がね設けられるかもしれないね。
なのでその交流の機会として今回のそのお話し会も開催されたんかなっていうのもちょっと思いました、うん、
なるほどな、改善されていってるわけやね、
うん、ですかね、
はい、
で今後の予定っていうのもね、その時にお話をされて、
はい、
で今後3月の5日の火曜日に朝10時から三木市教育センター4階の大研修室を会場にまたこの会が行われる予定なんですね、
はい、
で前回の時は申し込みを私してから行ったんですけれど、
はい、
なんかその時先生おっしゃってたのが、申し込みもいりませんし当日ぜひ来てくださったらみたいな、そんな風におっしゃってたので、
すごいな、
うん、ね、なのでやっぱり人が集まるところに行くと、
はい、
いろんな悩みをそこでも聞けて、
はい、
あ、そんなこと困るんやなとか、
はい、
あ、そういうふうにして将来悩みどころが出てくるんやなとか、
うん、
人から得られる情報っていうのもあったりするので、
そうですね、
ね、
うん、
いろいろおしゃべり会参加するのもおすすめです、
はい
はい、ということで1月の虹色おしゃべり会とかね、おさらいでお伝えすると、1月は24日の水曜日9時30分からで、2月は20日火曜日で同じく9時30分から、どれもお昼までです、
はい、
で3月はその3月5日に、特別支援学校の先生方が開催してくださる相談会、おしゃべり会が3月5日に三木教育センターで行われて、
うん、
虹色おしゃべり会は3月11日月曜日に開催予定です、
はい、
ね、そのおしゃべり会の情報とかね、いろいろなところで出回ってはいるんですけど、はい、なかなかこう私今必要やねんっていう方のところに届いてないっていうところも現状だと思うので、
うん、
今これお聞きの方で周りの方で誰か悩んでいるんだよっていう方いらっしゃったら、
はい、
ぜひ教えていただければ嬉しいな。
そうですね、
うん、
嬉しいな、
な、
うん、
もしくはこちらのね、頑張る発達レインボーの方に、
うん、
なんかいついつ困難ありますかとか、なんか相談できる場所ありますか、はいはい、っていうお問い合わせいただけると嬉しいな、
はい、嬉しいな、
なんかそんな風にね使っていただけるとありがたいですね。
嬉しいな
嬉しいなということで、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。